教えを心から必要としています。どうぞ語られる御言葉によってあなたの愛を豊かにお示しくださいますようにお願いをいたします。私たちのうちにはさまざまな困難、そして苦難を抱える者がおります。どうぞそれらの事柄においてあなたが御心を示してくださいますように。病にある者、また疲れを覚える者を慰めてくださいますように。そしてまた暑さ厳しき折を迎えています。どうぞあなたが憐れんでくださいますように。特にご高齢のゆえにさまざまな妨げを覚えるものをどうぞあなたが強めて支えてくださいますように。そしてどうぞ速やかに改めて私たちが顔を合わせて集うことをお許しくださいますように切に祈り求めます。これらの願いと祈りを私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はテサロニケの信徒への手紙1、5章の6節から11節までの御言葉であります。新共同訳聖書新約聖書378ページ下の段、テサロニケの信徒への手紙1第5章の6節からの御言葉であります。従って他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を 胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。以上であります。このテサロニケの信徒への手紙1も終盤に差し掛かっています。私たちは4ヶ月にわたってこの手紙から聞いてまいりました。この手紙が私たち西谷教会に与えられましたのは、愛する人々に神の救いの御業を語り継ぐ、この目的を持ってのことです。思い起こせば2章17節にはこのような御言葉がございました。今 されていたので、引き離されていたので、顔を見ないというだけで、心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと、切に願いました。こう書かれている手紙の終盤で、まさにこの御言葉の通りに、皆様と引き離されることになるとは、私は思ってもみないことでありました。まず、かかる事態を大変に申し訳なく、そしてお詫びを申し上げます。ただ、改めて、今朝、この2章の17節の御言葉を読み返しまして、私は2つのことを、神に感謝をしています。一つ目は、神が皆様と直接お会いをできない、このもどかしさや寂しさをも御言葉にふさわしく定め、またお与えをくださったということであります。教会から離されるこの心持ち、パウロやシルワの手もこのような気持ちだったのだろうか、そのように思わされています。その気持ちに少しでも触れさせていただけたことを、私は神に感謝をしています。そしてもう一つは、体こそ離れていますけれども、このようにインターネットを通じまして、顔の見える形で御言葉をお届けできるということです。私は今朝御言葉を取り付く前に、これら二つのことを心から喜び、また神に感謝をしています。先週私たちは五章四節にございます、あなた方は暗闇にいるのではない、この御言葉から聞きました。私たちキリスト者が暗闇に属していない、それは神は光であり、神には闇が全くないからであります。ですから私たちにとって主の日、主が再び来られる時と言いますのは、出エジプトの檻に死なる神が真夜中暗闇の中を脱ぎ越す、そのような出来事ではなく、昼光の中の出来事である、そのようなこととして記されています。今朝の御言葉では、その光である神に属する者として、私たちキリスト者のなすべき生き方が記されています。改めて、6節からをお読みいたします。従って、他の人々のように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし、私 希望兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。このお読みをいたしました御言葉では、まず二つの生き方が対比をされて記されています。それは眠っている者の生き方と目覚めている者の生き方であります。五章ではこの眠りと目覚め以外にも、暗闇と光、また夜と昼が対比をされています。ただその扱いは決して均等ではない、そのように気づかされます。そもそも聖書におきましては、少し語弊のある言い方かもしれませんけれども、その全体におきまして、光の方へと偏って書かれ、またその光へと招いて導いていく、そのような聖書はそもそもです。聖書全体に登場いたします闇と光という言葉の数を単純に比較いたしましても、実に光の方が5倍ほど多い、そのような書物であります。五節でパウロは、神に喜ばれる歩みを続けるあなた方はすべて光の子、昼の子である、そう記していました。光の子、昼の子、この子供という表現は、それぞれ光に属するもの、昼に属するものというユダヤ的な表現であります。対して6節では、他の人々のようにと記されていますから、あなたたち光の子、すなわちキリスト者とは違い、世の人々は夜の暗闇、そこに属するもの、夜の暗闇が支配するところにいて、ただ漫然と眠る、そのような生活を続けている、そのようなことが記されています。NHK のテレビ番組で、チコちゃんに叱られるという番組がございますね。その番組では、探求心がなく、ぼーっと生きるということが揶揄をされています。あの番組において取り上げられていますのは、いわゆる知的な敏感さ、探求心、そのようなものがないということを、ぼーっと生きる、そのように描いています。しかしここで記されていますのは、知的なものではなくて霊的な敏感さであります。言葉だけによらない、御言葉の持つ霊的な光、光なる神を恋求めよ、そのことが記されています。果たしてパウロはなぜ眠っていないで目を覚ましていなさいということを記したのでしょうか。今朝まずこのことに心を向けてまいりたいと思うのです。 ないで目を覚ましていなさい。そう記した理由、それは何もテサロニケ教会の人々が神に対するその求めというものが薄れてしまった、そのことをパウロが叱ろうとしているということではどうもなさそうであります。なぜならパウロは終わりの11節のところで、あなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい、そう記しているからです。現にあなた方は目覚めている、つまりここで記されていることとは、叱るということが目的ではなく、キリスト者を励ます、教会を励まして勇気づけることが目的であるということであります。つまりここで記されていること、目覚めていなさいということは、今日の私たちが御言葉に預かる前に、聖霊なる神の導き、そのことを求めるのと同じことであります。むしろこれまでパウロが記していたことから考えれば、テサロニケ教会は神を恋に求めるということにおいて一定以上に優れて熱心であった、そう思われます。そしておそらくはそれゆえにパウロはその主イエスと結ばれて得た霊的な目覚めということと、身を慎むということを結びつけて記しています。この7節でも記されています、すいません、この身を慎むという言葉は7節でも記されています。過度な飲酒で酔っ払うという状態を避けるという意味の言葉です。14節で怠けている者たちを戒めなさい、この御言葉もあることですから、週末の訪れに悲観をした信徒たちの中には、仕事もせずに酒に溺れた人物もいる、そのような考えも解釈もあったようであります。当時の倫理的また道徳的感覚からすれば、むしろ夜でもなく昼間から酒によって知的な遊びですね、論議です、言葉を言い交わして哲学をする、そのようなことにふけるような人々が多かった時代、そのように考えられています。ですが、ここでのパウロの書きぶりは明らかにそのような酔いに任せる、酒を飲まずとも自己陶酔にふける、そのような眠る人々と霊において目覚めたキリスト者とをパウロは分けて記しています。キリストイエスと結ばれて目覚める前の彼らはひょっとするとそうであったかもしれません。 今の彼だ。自らの手で働くことも多く、兄弟愛に満たされた、満ちるものへと変えられた、そのような教会の人々のイメージからは少し離れたイメージだ。そのように私は思っています。むしろここでパウロが言わんとしていること、それはいわばに至るは及ばざるがごとしということであろうと思います。すなわち行き過ぎた終末に対する興味と関心、主の再臨に関する事柄についてあれやこれやと過度に詮索をしてしまうということ、そのようなことをせずに節度と謙虚さを持って過ごしなさい、そのことが身を慎んでいましょうということであります。そしてパウロはこの身を慎んでいましょうという御言葉を八節の終わりにも繰り返し用いています。八節を改めてお読みいたします。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、福井の希望をカウトとしてかぶり、身を慎んでいましょう。パウロはこの武具の例えですね、この武具の例えを喜んで好んで用いました。この例えの元となっていますのは、主なる神が武装した戦士、その姿で描かれているイザヤ書の59章17節の御言葉だと考えられています。そしてこの手紙におきましては、その武具の例えが信仰と愛、そして福井の希望という言葉と結びつけられています。つまり私たちキリスト者が主が照らしてくださる光なる神と共になすべきこと、それは主が備えてくださる分に身を包み、世の闇と戦うことであるということです。ただここでパウロがとても特徴のある記し方をしている、このことにも心を留めたいと思います。特徴的な言い回しといいますのは、信仰と愛を胸当てとしてつけ、福井の希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょうという言葉のこのかぶりという言葉です。日本語訳では別々に書かれていますけれども、これは一つのつけるという言葉です。パウロはこのつけるという言葉を、過去に起こった出来事、過去に一度きり起こった出来事を意味する言葉で書いています。つまりそれは何か教会が寝起きのところ、寝てるところを襲われて、あたふたと今からその紙の部分を急いでつけなさいという記し方ではないということです。むしろあなた方は てに、その神の武具をしっかりと身につけている。何か着替えたり取り替えたりする必要は全くなく、ただ一度きりのこと、ただ一度きりのこととして信仰と愛、そして救いの希望というその神の武具をしっかりとその身に帯びている、そのような記し方がなされています。そして一章においても記されていた時と同様に、ここでもキリストと結ばれて得た救いの希望、そのことが強調ともなって最後のこととして記されています。そしてその希望が兜としてつけられているということ、頭という一番大切なところですね。そしてまた目につくるところ、目につくところ、そこに揺るぎない救いという希望が据えられている。それはあたかも世の戦いにおいてキリストこそが私たちを確実に守ってくださる、その証でもあるということです。そしてもう一つ、この八節の御言葉で着目をしておきたいことがあります。それはここで記されている部分には、誰か他の人を攻撃するための武器というものが用意をされていないということです。9節からパウロはその理由についてこう記しています。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに扱わせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。私たちの手に武器がないということ、それはすでに戦いそのものの結末はイエス・キリストの死によって救いへと定められたということであります。そのことが記されています。つまり救いとは何がしかの私たちの努力、また私たちの闇との戦いによってもたらされるものではなく、私たちがただ一度きりのこととしてしっかりと確実に神から授けられ、その身に帯びて守られるためにあるということであります。実にキリスト者の救いという結末は神によって定められている、そのように記されているわけです。しかしそのことは世から全ての闇が取り去られたこと、そのことを意 パウロは一貫して、世は未だ闇の中であること、またその闇との戦いにおいて眠ることなく目覚めて身を慎むように、そのように記してきました。すでにこの霊における戦い、闇と光との戦いの結末、そのことはキリストの勝利に終わる、そのことがはっきりしていたとしても、戦いそのものは未だ続いているのであります。闇は未だに世にあって、ますます激しく私たちキリスト者を攻撃してくるのであります。そしてその戦いに私たちが身を投じていくのではなく、身を慎む、そのことが進められています。それは一体どういうことでしょうか。それは高ぶることなく慎んで、世の人々と共に、眠っている人々と共に、神の定めを味わうということでもあるのだと私は思っています。世と共に身を慎んで、神の定めを味わうということ、それは聖なる神の御怒り、そのことを世の人々と共に恐れるということでもございます。裁き、そして怒り、そうとしか思えないような出来事のただ中にあって、キリスト者になればそのような恐れから抜け出せますよ、そう語りつくのではなく、また裁きの中にあって、その中にあるような人々に、それ見たことか、そのようにあげつらうのでもなく、世の人々と共に神の定められた御怒りを忍ぶ、この姿であります。それは神の御怒りというものに触れて、ただ恐れるばかりであった私たちが、神は私たちを怒りに任せ、委ねた、定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるよう定められた、この御言葉を自らの証として私たちは生きるものであるからです。世の暗闇に生きている人、主の救いの前に眠っている人々、そのような人々に神は怒りとして見えたとしても、そこから救いは見出せないのであります。ましてや神の怒りなどない、そのような人々に分かろうはずもありません。 たちは神の怒りの前に高ぶらず、おごらず、そして神からすでに与えられたキリストという武具を、光の武具を身にまとって、節度と謙虚さを持って世を生き抜いていく。それこそが私たちキリスト者が世になすべき戦い方であり、また語りつくべきことであろうと思います。今朝与えられた御言葉、その締めくくりにはこのように記されています。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、互いの向上のに心がけなさい。私たちは時に神が定めておられる裁きに触れて暗闇に、真っ暗なところに陥ったかのような心持ちになります。テサロニケ教会の人々にとってそれは信仰者たる隣人の死、そのようなことでありました。そのような教会にパウロは現にそうしているように、つまり今あなた方がしてきた通りに励まし合い、お互いの向上に心がけなさい、そう記しています。この向上に心がけようという言葉は文字通りに訳しますと家を建てなさいという言葉です。つまりこの教会ということ、そして私たちそれぞれの家庭ということ、また御霊なる神がお住まいをくださる聖霊の宮、その宮として建てられた私たち一人一人におきましても、あなた方が現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい、そう私たちは命じられています。そしてその私たちから出る励ましというものは、決して神の怒りそのものを体現するかのような高ぶったものではなく、キリストが歩まれた十字架までの道のりによって示してくださった生き方に倣うというもの、身を慎む節度と謙遜に基づいた身を慎むものとしての励ましであります。私たちは今こうしてひとときの間互いに話されまして、暗い気持ちでいるのですけれども、改めて私たちが今現にそうしてきたように、そしてそうしているように励まし合い、主に結ばれた希望、福音の希望を兜としてかぶって、お互いの向上に心がけてまいりたい、そのように をお捧げいたします。私たちの救いの希望である主イエスキリストの父なる御神、あなたのその御名を心から賛美申し上げます。あなたがお定めをくださった御心において、いつものように教会に集うことができない、そのような状態に私たちは置かれています。ですがあなたはそのことを良しとなされ、この日を迎えさせてくださいました。そしてその日を定めて、あなたは私たちに目を覚まし、身を慎んでいなさい、この御言葉をお与えくださいました。このことを心から感謝をいたします。このことをあなたの名によって建てられた私たちが一つとなって励まし合い、互いの向上を心がけるために定めてくださったことである、そのように私たちは信じております。どうぞいついかなる時にも私たちと共にいてくださる、生きてくださるあなたに、私たちが眠ることなく目を覚まして疲れていくことができるように、これからもよく導いてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
アーメン。賛美歌の194番を共に歌います。
Thank you.
捧げ、いたします。それぞれの場所にまた取り分けて、来たれる手術、集まれる手術にお持ちをいただければというふうに、ね、思います。それではお祈りを捧げいたします。主なる御神、あなたの御名を崇めます。今朝も美しき御言葉を賜り、心から感謝をいたします。今それぞれの場所において、あなたにある救いの恵みを覚えつつ、礼拝が守られたこと、そのことを心から感謝をいたします。あなたからいただいている多くの中から、今私たちの献身の証として、それぞれに捧げ物を取り分けています。まずどうぞ改めて、あなたが一つところに集まること、このことをお許しくださるように心からお願いをいたします。そしてあなたの、あなたからの恵みにのために、その取り分けました私たちのその証を改めてお受けいただけますように、心からお願いをいたします。そして願わくば、あなたのお名前によって建てられた、その教会の用のために清めてお持ちくださいますようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
唱詠賛美といたしまして、賛美歌の544番を共に歌いましょう。Gracias.